はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマはオリンピックということで話を進めたいと思います。それでは私司会進行を担当します茅野史郎です。順番に自己紹介をお願いいたします。どうぞ。
はい、おはようございます。大野哲人です。
そして三沢の新です。よろしくお願いします。
はい。今はですね、ちょうどソチというところ、ロシアですけれども、冬季のオリンピックがもう開幕しております。オープニングでもちょっと触れたんですけれども、まあそのソチオリンピックにあやかって、我々もワイワイガイガイではですね、オリンピックというテーマで話を進めていきたいと思います。それではまず大野さんにオリンピックというとどういう思い出というか、どういうものを思いつきますか？
これ別に冬季に限らなくていいんですか？
冬季じゃなくてもいいですよ。
私が物心ついた頃以降ですね、記憶でやっぱりロスオリンピックあたりから見た記憶あります。テレビで見ました。
はい、
あとソウルオリンピックですね。で、私あんまりそういうスポーツには興味ないんですね。格闘技はね、大好きなんですけどね。あんまりこう、走ったりとか、うん、球技とか、そんなには興味ないんですね。うん、見るには見ましたよ。カール・ルイスであるとか。うんうんうん、あれ、ベン・ジョンソンですかね。ロスオリンピックですよね。
ドーピングかなんかですか、ね、
そうです、そうです。でメダル剥奪とかね。
失格になって。
むしろオリンピック、をめぐるいろんなそういう事件とかね、そういうのが私としては非常に記憶に残ってますね。
そうなると円盤投げの室伏浩二。
あ、はいはいはい、はい、
ね、あの人が入賞した時金メダル取った人なんかドーピングで失格になって
たよね。ああ、そういうこともありましたね。
で室伏さんが繰り上げでなんか一つ上になったような、うん、そんな記憶もあるんだな。
まあ覚えてない、ね、私はどちらかとこういうのを冷めて見てる面がありまして、あえて言うならば、なんて言うんでしょうね、こういうオリンピックのたび、なんかこう、国と国の戦いですよね、簡単に言うと。だからなんか、オリンピックとは本来、諸国民、諸民族の友好を深めるための場なのに、むしろオリンピックのために、国と国とかがね、いがみ合う原因になったりとか。
なるほど。
そういうのが結構あるんで、なんか私あんまりこう、熱狂する気になれないっていうのが正直なところです。
なるほど、
ね。見るには見えますよ。
うんうん。まあ、私がね、一番記憶にあるのはですね、ちょうど私中学校1年だったんですけれども、1972年、昭和47年の2月6日に、札幌オリンピックのスキーのジャンプの競技が行われたんですけども、うん、その時に70メートル級で、今はノーマルヒルというふうに呼ばれてますけども、日本人選手が1、2、3と独占したという、笠谷幸男、今野昌司、青地誠司という3人の方、金、銀、銅ですね、うん、70メートルで取って、すごい日の丸飛行隊と呼ばれて、私もよく記憶してるんですけども、その3人がですね、本当、金、銀、銅、日本独占というようなことをすごい記憶に残ってますね。うん、今でも笠谷選手ってね、スキージャンプで有名な、有名ってもう影響は退いてますけども、多分こう、はい、とかなんかいろいろやってるんじゃないですかね。まあ、そんな記憶がありますね。あと、私がですね、その札幌オリンピックで記憶あるのはね、ジャネット・リンというアメリカ のフィギュアスケーターがいたんだけども、その人がなんかこけたりね、したりとかね、そんなようなことも、本番でですよ。だからそんなような記憶もあります。それでは、アナさん、オリンピックというと、あなたにとってはどういう、ものですかね。
オリンピックは、いや、記憶にあるのは長野のオリンピックがやっぱり記憶にあるんですけど、あれはね、1998年でしたっけ。
98年、もう結構前。
何年前だ、うん、16年前だから、14、当時中学2年生ぐらいだったんですけども、はい、オリンピックで、それこそ、原田選手がね、最後にこう、飛んで、大泣きをしてたって、シーンがなんかすごく印象に残ってるんですけど、うん、オリンピックっていうと、まあ、一時期はね、アルペンスキーをずっとやってたので、目指すまでいかないにしても、なんかこう、ちょっとね、
うん、
すごいなと思いながら見ていたことはあるんですが、うんうん、今、アルペンスキーの代表になってる佐々木選手と岩佐選手っていうのは、僕と年代ほぼ近いんですよ。
うん、
佐々木選手が2つ上で、湯浅選手が同じぐらいの年なんですけど、かつて、 北海道でこう、僕もアルペンスキーやりながらあちこちの大会を回った時に、お二人の名前は常にこう上位にあって、なんかどこの大会に行っても常に聞く名前だったような気がするんですよね。
なるほど。
そういう意味ではなんかこう、不東京オリンピックがあって、アルペンスキーのこう、シーンが流れると、ついついこう気になって見ちゃうっていうところはありますね。
なるほど。
はい。まあ、今回佐々木選手はこの大会で引退するっていうような話もありますし、湯浅選手は、まあ、ちょっと怪我直後のね、オリンピック出場っていうことで、まあね、なんか同じ時にこうアルペンスキーをこうなんかね、やってた選手の方たちが頑張ってるんだなと思うと、ちょっとなんかね、感慨深いものありますけどね。
そのアルペンスキーっていうのはどういう風な競技なんですか？
アルペンスキーはですね、
マラソンみたいな感じ？
あと、いや、マラソンという
か、マラソンというか、スキーを履いて時間をかけて。
あ、ほんとね、それはクロスカントリー
って言ってた。クロスカントリーですか、ごめんなさい。
それクロスカントリーって言ってたんですけど。
アルペンスキー、じゃあ、格好とか。
あ、そうです、そうです。格好とか、大回転とか言われるやつですね。はいはい。こう旗が立ってて、その間をこう、滑り降りてって、何分で降りられるかみたいなやつなんですけど、ダウンヒルと、大回転、スーパー大回転、うん、回転って4つの種目があって、まあ、佐々木選手は主に、その回転が得意な選手で、岩佐選手は主に大回転が得意な選手なんですけど、まあ、今回も行われて、まあ、メダルを取れるかどうかっていうところなんですけどね。はい。
スキーだってあれ100キロ以上出るよね。
いや、出ますね。
ね、
本当に。ね、やっぱり大会でもね、転んで、衝突して骨を折るなんていうこともね、僕は幸いにしてそこまでスピードが出てなかったのか、まあ、体が柔らかかったのか、はい、なかなか怪我することってのは少なかったんですけど。
いや、それはいいですわ。だってジャンプだってあれ、飛び出すとき100キロぐらい出てんだってな。
ああ、
それでずっと何秒間か滞空して下へ落ちちゃうでしょ。落ちちゃうというか着地するでしょ。あれもしスキーでも外れたら大変だよ
ね。大変ですね、あれね。本当に。
うん、命がけだね。
いやそう、冬のオリンピック系割とそういうの多いですよね。ジャンプもそうだし、アルペンスキーもそうだし、なんだっけ、リージュでしたっけ、
うん、リージュっていう。
あ、リュージュでしたっけ、うん、あとはもう一つその、逆のやつね、スケルトン。
あ、スケルトン
です、ね。あれも結局ね、その滑って、
う
ん、で体一つで高速のね、うん、中を走っていくわけですから、うん、一歩間違ったらもう、ね、大怪我ですから。
そうそう、私もね、NHK のニュースで見たんですよ、その、日本の選手で、今野さんっていう人が、リュージュで、140キロ出るんだって、あれ。リュージュっていうのは、表向きになって、足からこう進めてくる。
そうですね。
スケルトンっていうのは、うつ伏せになって頭から降りてくる。
うん、
ソリのやつだけどね、140キロって。で、氷だってこう、ちゃんとカーブついてるからさ、交差アウトさえしなければいいけど、あれ間違ったら大変だよね、ほんとにね。
いや、ほんとだから、一歩間違ったらもうね、アウトですし、スノーボードもそうですよね。
そうそうそうそう、
割とそのハーフパイプとかもね、高さのターンでね。
何メートルもいいね、話は。今
日間違ってね、着地失敗したりとか転んだりしたらね、あっという間に大怪我ですから。
まあ、そうですね。まあ、すごいなと思いますよ。
今ね。
うん、特に女子のジャンプのサラちゃんね。
ああ、サラ選手ね。
うん、
まあ、こう、うまくいけば、そのね、女子オリンピック、まあね、初の金メダルになるんじゃないかって言われてますけどね。
だって勝率がすごいってよ。十何戦のうち、負けたのに2回ぐらいで、あとは全部優勝してるんだって。うん、
だから誰か持ってるね、記録塗り替えましたよね、確かね。ワールドカップのその勝率はね。
だから、身長だって150何センチ、体重だって47キロぐらいでしょ、確かね。サラちゃん。まあ、会ったことないけど。ちゃんです。
軽い方がやっぱり浮くんですかね。そういう意味
では
ね。
やっぱあれきっと、技術じゃないですか。
まあもちろん、そのね、スキーの角度とかなんとかっても
あると思うんですけど。飛び出す時のタイミングとか、
うん、
ね、あと前傾姿勢にするとか、いろいろ奥深いみたいです、
うん。
はい。今日はですね、オリンピックというテーマで、ワイワイガイガイを進めてまいりました。これでワイワイガイガイを終わります。